栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も那須塩原市にある斉藤クリニックの斉藤茂子先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
斉藤クリニック小児科の斉藤です。よろしくお願いします。
今週は子どもへのサポートについてのお話です。子どもへのサポート、国も、ようやくというか本当こう本腰を入れて子ども家庭庁というのを設立しました。もうちょっと遅いんじゃないかなと私個人的に思っているんですが、はい、いかがでしょうか先生。
そうですね、子ども真ん中社会の実現っていうのをコンセプトとして、子どもやその家庭の福祉や健康の向上っていうのを目的として子ども家庭庁が設立されています。ただ、少子化問題などは社会の構造が変わらなければ解決しないなというふうに思うんですが、子どもの健やかな健康のために、まずは自分たちができることをやっていかなければならないなというふうに思っています。
子どもを育てるということは、いや大変なことですね。振り返ると私もそう思います。
そうですよね、はい、本当にいつ子どもはどの年齢でもやはり大変だなというふうには思うんですけれども、子育ての目的っていうのが、子どもが大人になった時に自分で幸せな人生を歩んでいける力を育てることっていうふうに書かれたものがあります。親は子どもが生まれた時にまず幸せになってほしいというふうに願いますが、新生児期には毎晩起こされたり、なんで泣いているのかわからなかったり、とにかく心も体もボロボロになります。多くのお母さんたちは外にも出られないですし、ネットの情報で余計に混乱してしまったりもするでしょう。赤ちゃんが夜に長く寝てくれるようになると少し体は楽になり、笑ったりハイハイやお座りができると気持ちも落ち着きます。それでも1歳には仕事が復帰できるように保育園の手続きに奔走したり、保育園、幼稚園、学校に進むと毎日の生活に追われてしまって、子どもの将来の幸せを考える余裕もなくなってしまうかなというふうに思います。さらに今核家族が増えて、祖父母や親戚に頼ることも減ったり、相談できる機会が少なくなってしまいなっています。私のクリニックの発達外来ではペアレントトレーニングというのを行っているんですが、そんな中で他の保護者が同じようなことを悩んでいて安心したとか、子どもの見方が変わった、あるいは自分もリフレッシュしていいんだっていうふうに思えたなど、交流して気づくことがたくさんあるようです。
私も思い出しました。子どもがフォークを持てなくってちゃんと、ものすごく自分が悪いんじゃないか、子どもが何か病気なんじゃないかってものすごく悩んだ時に、お友達が遊びに来てお子さん連れて上手にフォークで食べてる姿を見たら、息子が普通に食べられるようになったってこんなことでみたいな、なんかそういう気づきがあったのがね、ちょっと今思い出しましたけれども、本当にそういう小さなことでも一人で悩んでるお母さんたち多いんでしょうね。先生にもお話もありましたように、やっぱりその身近に相談できる人がいることとか共感できるっていうのはものすごく大切なことなんですよね。
そうですね、育児をする上ではやっぱり悩みを誰かに話すことが結構大切ではないかなというふうに思っています。話をすることで自分の気持ちが整理できたり、同じ経験を持つ人の意見を参考にもできて、双方向のやり取りで得られることは多いと思います。また今は父親の育休取得が促進されていますが、子どもを見ることはもちろんですけれども、育児の大変さをその育休の中で経験することが社会の構造を変えていく力にもなるのではないかなというふうに期待しています。
はい、最近ではこう普通に赤ちゃんを抱っこしているパパたちも増えたなって、イクメンパパも見かけるようになりましたし、あとおむつ台がある男子トイレもなんかね増えてるっていうふうに聞いてますが、環境も大事ですよね。
そうですね、でまたそういった環境を整えることももちろんですし、あとは子どもへのこう接し方っていうところでは、あんまり子どもを大切に思うがゆえに何でもやってしまったりとか、あと過剰に心配するよりもむしろちょっと見守るぐらいの気持ちが必要になってくるかなというふうに思います。特に子どもに選択させたりとか、子どもが出した答えを否定しないで、まずはそうだねって受け止めてから一緒に考えたりとか、あと完璧を求めないで失敗しても次に生かすような姿勢も大事だなと思います。 そういったことが自立する力になりますし、自分で決めたことに責任を持てるようになります。ここに、まあ、ご両親だけではなく、おじいちゃんおばあちゃんにもそういったところは協力してほしいなというふうに思います。
また世代でも考え方が違うと思いますので、このあたりやっぱりよく話し合うことも大切ですかね。
そうですね、その辺本当にやはりコミュニケーションですがね、いろんなこう考え方を聞くのも大事だと思います。
はい、あの子ども自身も困った時に親だけではなく誰かに話を聞いてほしいなんてことたくさんありますよね。
それはもう成長してきた子どもにはとても大事なところだと思います。子どもが自分の意見を言えることと、まあ、それをまあ受け止める姿勢っていうのは大人がこれからあのすごく大事にしてほしいなっていうところなんですけれども、最近ではあの子どもアドボカシーといって子どもの声を聞いて子どもが意見を表明する支援を行う活動も行われています。で、全国子どもアドボカシー協会っていう NPO 法人もできています。子どもにとって自分の思いや意見を誰かに受け止められたり、あるいは伝えたい相手にそれを言うことができた経験は、自分の人生は自分が主体であるということを認識し、その後の人生を生きる大きな力になりますね。反対に自分の思いや意見を無視され続けた子どもは、無力さを感じ声を上げることをできずに生きる力を奪われてしまいます。今オーバードーズやトー横などが社会問題になっていますけれども、オーバードーズっていうのは、まあ、薬物を過剰に投与してしまって、まあ、快感を得られるような状況になってしまうことですね。で、トー横っていうのは、歌舞伎町の、まあ、場所のでそういう呼ばれている場所になるんですけれども、まあ、そこにいろいろなあの居場所のない子どもたちが集まってきて、で、まあ、やはりその薬物であったりとかことが問題になってますね。はい、その背景には、まあ、誰にも相談できないで劣等感や孤立感、プレッシャーや寂しさを抱えている場合も少なくありません。子どもが、まあ、自分の思いを伝えられるような大人の存在であったり、困っている子どもが相談できる場所に行きつけるような、まあ、情報を与える機会も必要だと思います。
でも本当にこう自分の声に耳を傾けてくれる誰かがいれば、そういうところに行かなくても、多分寂しさからそういうところに足が向いてしまうっていうことになっていくのかな。でも人間ってやっぱりこう弱い生き物なので、やっぱり誰かに共感してもらえたりとかね、支えてもらえたり聞いてもらえたりすると気持ちがだんだん強くなってきますからね。なんかそういう寄り所があると本当にいいな。これっていうのは親御さんだけじゃなくて社会全体の問題になってくるのかもしれませんね。
はい、最後にあの、まあ、時代とともに変わるものはたくさんありますけれども、子どもは宝ということは永遠だと思います。子どもの健やかな成長を心から願っています。
今回は5週にわたりまして、那須塩原市にある斉藤クリニックの斉藤茂子先生にお話を伺いました。先生、5週にわたりましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。